旧約の預言者の中で神様の召命を受けたのに従わず、とんでもない道に進み、再び召命を受けた人物がヨナです。預言者ヨナが神様から受けた召命はこのようなものでした。ヨナ書一章二節です。さあ、大いなる都ニネベに行って、これに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いている。しかしヨナはニネベの人々が救われるのを見たくはありませんでした。ニネベは当時世界最大の帝国であるアッシリアの首都で、人口が60万人にも達する巨大都市でした。そしてニネベの人々は残忍さと悪徳で悪名高い人々でした。彼らは黒字藩の川を剥がして城壁に貼り付け、城や村を占領すると、軍人たちは刀を手にして妊婦の腹を裂いたと伝えられています。その上、絶え間なくイスラエルを苦しめたので、仇と思われていました。ヨナは神様が公平にして義の方と信じていました。それゆえニネベはその行いに従って審判を受けねばならないと確信していました。ところが神様はヨナにニネベに行って悔い改めよと呼びかけるようにおっしゃいました。それでヨナは神様の顔を避けるためにニネベではなく反対側のタルシシュに向かう船に乗りました。いくら考えても敵の都市、あれほどに残忍な都市に行って彼らを救う御言葉を伝えるのが嫌だったのです。彼は船に乗船するやすぐに船底に降りて行って眠りました。暴風が吹いても気にかけませんでした。船員たちが眠り込んでいた彼を起こしました。彼の目覚めは彼の眠りではなく霊魂でした。それでヨナは海に放り込まれ、魚の腹の中で3日間いて出てくることになりました。その後再び、さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよという御言葉を受け取りました。ニネベは3日間歩かねばならない規模でしたが、まだヨナは完全に従うことはできず、一日だけ巡り歩いて40日過ぎればニネベは崩壊すると呼びかけました。その結果がどうなったかをヨナ書3章5節から6節がこのように証言します。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がって王衣を脱ぎ捨て、荒布をまとって灰の上に座し、ヨナは仕方なく御言葉を述べ伝えましたが、その反応は大きなものでした。神様の審判が伝わるや、その年の全住民が悔い改めました。その上、王までも悔い改めを象徴する麻の服を着て、牛と羊のような獣までも断食に加えるようにしました。それでニネベはその城の崩壊を免れました。ところがそれを見たヨナは喜びませんでした。嬉しくありませんでした。相変わらず彼はニネベが行った悪行に対して代価を支払わねばならないと考えていました。結局自分の思い通りにならないことに腹が立ち、神様に殺してほしいとまで言いました。そうしてからニネベがどうなるか見ようと、城の外に唐ごまの木で小屋を建てて待っていました。その時神様は虫を送ってその唐ごまの木を食い荒らさせました。翌日になると草庵小屋を 木小屋はしおれてしまい、日中の暑い熱にヨナは我慢できませんでした。それで神様にまた問い詰めました。そうしたところ、お前が腹を立てることが正しいことかと尋ねられました。そうです、私が死ぬとしても腹を立てることが正しいですと答えるや、神様がこのようにお答えになりました。ヨナ書4章10節から11節です。すると主はこう言われた。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びたこの塔駒の木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上もの右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。神様のこの質問とともに、ヨナの答えは書き記されないまま、ヨナ書は終わりを結んでいます。預言者ヨナと同じく、預言者ナホムもニネベのために証明を受けました。ナホムは慰労という意味です。イスラエルにカファルナウムという都市がありますが、その意味は慰めの村、ナホムの村です。預言者ナホムがユダヤ民族に深い影響を与えていたものと思われます。預言者ナホムはニネベがどうなるのかをこのように預言しました。ナホム書1章9節から10節です。お前たちは主に対して何を企むのか。主は滅ぼし尽くし、敵を二度と立ち上がれなくされる。彼らは酒に酔いしれ、絡み合った茨のようになっているが、乾ききった藁のように焼き尽くされる。アッシリアの首都ニネベが当時いくら世界最高の都市だったとしても、神様の目には絡み合った茨の藪と火に燃える干し草、藁くずに過ぎませんでした。ニネベは BC 612年、バビロニアとメディアの連合軍によって滅亡してから、燃えてしまった藁くずのように、その痕跡すら見つかりませんでしたが、1820年になって初めてその遺跡が発見されました。ナホム書は加害者の最後のような書です。ナホム書が与えてくれる教訓は、被害者も加害者も神様の審判があるということを認めた時に、正しい人生を生きていけるというものです。預言者ヨナは BC 793年から753年頃に活動し、預言者ナホムは BC 663年から612年頃に活動しました。ですから二人の間には150年前後の間隔があります。結局ニネベが滅亡の道を歩まざるを得なかったのは、預言者ヨナが御言葉を伝えた時に行った初めの悔い改めを忘れたためでした。ニネベのように最高の都市といえども、悔い改め、へりくだった態度を忘れるならば、結局は滅亡の道を歩まざるを得ません。国家も企業も教会も家庭も個人も、最初はとても重要です。最初の状態にそのままとどまらねばならないという意味ではありません。最初の精神を忘れてはならないという意味です。最初の悔い改めは人生を新しくしてくれ。最初の愛は汚染された関係を清くしてくれます。今日の本文4節がこのように証言します。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。ニネベが初めの悔い改めを捨てたとすれば、エフェソ教会は最初の愛を捨てました。主がエフェソ教会に向かって あたかも映画春の日は行くに出てくるセリフのように、どうして心変わりしたのかとおっしゃっているようです。しかしエフェソ教会は愛の心が変わってしまいました。このお叱りは、この手紙を書いているヨハネにとってもとても衝撃でだったことでしょう。エフェソ教会は使徒パウロが始め、その次の牧会者はアポロで、その次はテモテでした。その次は使徒ヨハネだったと知られています。ヨハネはイエス様の母のマリアの世話をしてエフェソで暮らしたと言われます。しばしばコリント前書13章は愛の章と言われます。しかしヨハネの手紙1は愛の書簡と言われます。事実、コリント前書もエフェソで記録されました。互いに愛し合いなさいという主の御言葉は他の福音書には一度も出てきません。ただヨハネによる福音書にだけ出てきます。そしてヨハネの手紙1は神様の愛と人の愛についてとても強調します。使徒ヨハネは晩年にエフェソ教会で説教するときに、兄弟姉妹の皆様、お互い愛し合いましょうという言葉だけ言って、降りたりもしたと言います。それでヨハネを愛の使徒と言います。そんな使徒が牧会した教会、愛せよという言葉を数え切れないほど聞いた教会に対して、主はあなたは初めの頃の愛から離れてしまったとおっしゃいました。まるで一生涯説教して暮らした私と同じ牧師に、お前は聖書を捨てたとおっしゃるのと同じようなものです。使徒パウロがローマ監獄につながれていた時と、ヨハネによる黙示録が記録された間には34年の間隔があります。使徒パウロはローマの監獄につながれていた時にエフェソ教会に手紙を送りました。その手紙の最後の2節であるエフェソ書6章23節から24節がこのように証言します。平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエス・キリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように。パウロは神様とイエス様がエフェソ教会に愛を与えてくださることを祈りました。また恵みが共にあるように祈りますが、その対象が私たちの主イエス・キリストを変わることなく愛するすべてのものへです。変わらぬの文字的な意味は、腐ることのない、腐敗することのないという意味です。使徒パウロがエフェソ教会に手紙を書きながら強く望んでいたことは、エフェソ教会が主に愛され、主を愛することでした。しかし30年後に主に向かうエフェソ教会の愛は変質してしまいました。主は相変わらずエフェソ教会を愛しているのにです。主とエフェソ教会との関係のように、私たちも時々自分たちの人生を振り返ってみますと、主は私たちを変わることなく愛していらっしゃいますが、私たちは主を愛さなくなっていたり、自分の利益のために愛を巧妙に飾り立てようとしたりしています。そのような中で、ふいに私たちに向かう主の愛が 涙を誘う感謝になり、私たちの人生を立て直してくれたりもします。愛の重要性についてはいくら強調してもしすぎることはありません。コリント前書13章1節から3節はこのように証言します。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。私を通して途方もない精霊の賜物が現れ、私に聖書を見通す知識があり、全財産をすべて貧しい人々に分け与え、その上自分を殺すほどまでしながら献身するとしても、愛がなければ何の益もない。 I gain nothing と言います。 Nothing という単語が本当に重く感じられます。続けてコリント前書13章8節から12節はこのように証言します。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよ。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時は顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。私たちが持っている知識はすべて部分的です。学士、修士、博士と進むほど勉強する分野の幅がだんだん狭くなります。神学を勉強するといっても神学概論から始まりますが、次には新約神学、旧約神学、歴史神学、実践神学など、その中から分野を決めねばなりません。そして新約神学を学ぶといっても、新約聖書全体を研究するのではありません。福音書をするか、使徒言行録をするか、パウロ書簡をするか、共同書簡をするかを決めねばなりません。福音書に決めても、その中でどの福音書を研究するかを決めねばなりません。その中からマタイによる福音書に決めたとしても、全体を研究するのではありません。マタイによる福音書13章、イエス様のたとえに現れる天国に関する研究のような至極部分的なことを勉強できるだけです。そうだからといって私たちが知っている、すべて知っているっていうわけではありません。私たちが知っていることは部分的です。そしてその部分的なこともそれで、私たちが知っていることが鏡で見るようにおぼろげだと言います。古代には鏡が同居同性の鏡だったので、鏡に映る顔はこの上なくぼんやりとしています。万物博士という言葉がありますが、実際には万物博士はありえません。それで私たちは神様と人に知識ではなく愛で使います。愛の実践についてよく見せてくれるいい例がヤコブです。ヤコブは長子権問題で憤怒した兄のエサウを避け、 叔父のラバンの家に逃げていきましたが、次女のラケルが目にすっと入ってきました。ヤコブは叔父の家で7年働き、ラケルと結婚することにしました。その7年がヤコブにとってどうだったのかを、創世記29章20節がこのように証言します。ヤコブはラケルのために7年間働いたが、彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。何かを指折り数えて待つときは、時間が本当に進みません。飛行機に乗って遠い国を旅するとき、機内で時間が本当にゆっくり進むと思えるときが多いものです。軍人には除隊の日が、囚人には出所の日がとてもゆっくりと近づいてくるように感じられるはずです。私は車酔い、船酔いをほとんどしません。車が進む反対方向の席に座ってから、釜山からソウルまで来ても乗り物酔いをしませんでしたし、大学3年の時、船に乗って釜山からチェジュ島に卒業旅行に行った時も酔いませんでした。ところが、ただ一度釜山からコジェ島に船に乗って行った時、酔ったことがありますが、立っても座ってもいられず、横になっても竜巻の中に体が吸い込んでいかれる感じでした。その時船に乗っている2時間が2日ほどに感じられたものです。ヤコブはラバンの家で7年間を奴隷のように過ごしました。7年は2555日、61,320 時間にもなります。しかしヤコブにはわずか数日と違いがなかったのですが、その理由はラケルを愛していたからだといいます。ヤコブが持っていたラケルに向かった愛の時計は、他の人の時計とは違いました。その愛の時計が7年を7日に変えてくれました。エフェソ教会にはロークの時計もあり、忍耐の時計もあり、分別の時計もありました。これらの時計は実によく動いていました。しかし主に向かう愛の時計はいつの間にか故障していました。しかし彼らはそれを分からずにいました。主はそれを残念に思っているのでした。家庭で、職場で、学校で、教会で、いつでも奉仕の原動力は愛でなければなりません。愛がすべてのものを変えます。エフェソ教会が初めの愛を回復するために主が下された処方箋を5節前半がこのように証言します。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。主の処方箋は3種類でした。1つ目は初めの頃の愛がどこで失われたかを考えることであり、2つ目は悔い改めることで、3番目は初めの頃の行いを持つことです。思い出すは記憶するという意味です。記憶するという言葉は聖書で人々に悔い改めを求めたり、道徳的に、霊的に本来の水準がどうだったのかを教えてくれるときにしばしば使われます。代表的な聖書の聖句が、ルカによる福音書17章32節です。ロトの妻のことを思い出しなさい。記憶しなさい。ロトの妻は放棄せねばならない時に放棄できなかった例の典型です。ロトが叔父のアブラハムに付き従った時と、ソドムとゴモラが滅亡した時の間には24年の間隔がありました。そしてロトには成長して婚約した2人の娘がいました。 そうでしたので、ロトが結婚したのはアブラハムについて出て行った時の前後であると考えられます。そしてソドムに定住した時、ロトの妻の年は若くはなかったはずです。一般的に中年時代が人生で世俗的な欲望が最も多い時期です。彼女もやはり夫についてソドムを抜け出しはしましたが、神様の御言葉よりはソドムに置いてきたものに関心がたくさんありました。その結果、彼女は塩の柱になりました。それで彼女は4000年が過ぎた今日も記憶せねばならない神様の御言葉を記憶できず、未練を残してはならない世俗的な価値観に未練を残した人間の代名詞のように考えられています。主は私たちクリスチャンに向かって、あなたはこの世の塩とおっしゃいました。私たちの考え、世俗的な価値観に陥り生きることになったら、塩ではなく塩の柱になることを記憶しましょう。初めの愛がどこで失われたのかを記憶したならば、その次の段階は悔い改めることです。悔い改めは文字通り悔いと改めです。ルカによる福音書15章には、家を出た次男を待つ父についての例え、一名放蕩息子の例えがあります。父に遺産を分与を強要し、自分の分け前を持って遠い国に行き、放蕩の限りを尽くして過ごした次男は、財産を使い尽くしてその国にひどい飢饉が起こると、食べるにも困り始めました。豚が食べる豆で腹を満たそうとしましたが、それすらくれる人がいませんでした。そうなって初めて父を思い出しました。その時次男が思い出したことを、ルカによる福音書15章17節から19節がこのように証言します。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。次男は今ようやく過去の自分がどれほどひどいものだったかを考えることになりました。自分の状態が父の家で働く人以下だと分かりました。自分が働く人の位置になってみて、自分と自分の家で働く人を比べることができるようになりました。そして父をまた考えることになりました。自分の主人は死ぬほど働かせても豚が食べる稲子豆もくれようとしない主戦度であるのに反して、父は働き手に仕事をさせたならば、その働き手が糧食を貯めるほどの俸給を与える心の広いお方であることを初めて悟ることになったのです。これが次男の反省、悔いです。私たちもやはり同じです。自分がどんな存在であるか知らない時は、神様に向かってあらゆる不平不満を爆発させます。我が国にキリスト教が入ってくる前に死んだ人々は全部地獄に行ったというのですか。神様は言葉で天地を創造したとはお話にもならない内容です。それほど全能な神様なら、不渡りをちょっと防いでくれてはどうなんですか。 私の家族の中に癌で苦しんでいる人がいますが、それ一つも治してくれることはできないんですか、などなどの質問が数数えなく思い浮かびます。しかしこれらのあらゆる質問は、自分がどれほど取るに足りない存在であるか、自分自身の実像を確認できた瞬間に、春の雪解けのように自然となくなります。自分のむごたらしい実像を確認した次男が取った行動を、ルカによる福音書15章20節前半がこのように証言します。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。これが次男の変更、改めです。これで次男の悔い改めが完成されました。悔い改めの結果は、いつも父なる神様に立ち返ることです。初めの愛を取り戻したくはありませんでしょうか。もしそうお思いでしたらば、それがどこでいつ失われたか思い出し、記憶しましょう。他の人は知らなくても、自分では分かっているのではないでしょうか。そしてそこで心を悔いて、心を改め、神様に向かって歩んでいきましょう。そうできたら初めて、そうできたら初めての頃の愛が私たちの中に戻ってきていることを発見することになるでしょう。そして今からはその初めの頃の愛を捨てないようにしましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、ニネベは預言者ヨナが伝える神様の御言葉を聞き、悔い改めたとき、神様の憐れみの心を身にまとって蘇生できました。しかし結局はその初めの悔い改めの恩恵を忘れ、自分により 頼んだときに、預言者ナホムの預言の通り、滅亡の道を歩んでいくしかありませんでした。私たちも初めの悔い改めを忘れ、初めの愛を捨てたときに、神様の恵みから離れることになるということを忘れさせないでください。エフェソ教会は愛の使徒と呼ばれるヨハネから数えきれないほど愛の御言葉を聞いたにもかかわらず、彼らは初めの愛を置き去りにしてしまいました。それなのに主は彼らを捨て置かれず、彼らにどのように回復できるかも教えてくださいました。私たちの初めの愛も置き去りの状態にあるならば、取り戻させてくださいますように。それをいつどこで置き去りにしたのか、しっかり思い出し、記憶させてください。その時のその場所に行き、もう一度神様を仰ぎ見させてください。そうしてこの世よりも私たちの救い主イエス様を一層愛しますように。以前はエフェソが与える虚栄の価値観、世俗の楽しみを好んでいたとしても、今は主を愛し、主に愛されることが喜びとなりますように。父なる神様、今週中秋を迎え、故郷を訪ねる信徒の皆様がたくさんいます。家族が今までよりお互いの愛と信頼が一層深くなり、家族と共に捧げる礼拝と交わりの中で、神様の御言葉と感謝が豊かに深まることを経験できますように。未だ家族が主を人格的に知らず、信仰の道を歩んでいないことに胸を痛め、明節のたびに天のみを仰ぎ見る神様の子供たちをご記憶なされ、彼らを 激励し、彼らの祈りが神様の時に神様の方法で答えられることを見ることができますように。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。